これから CT の問題を始めます。解答用紙に受験番号を記入しなさい。次に QR シールを解答用紙に貼ります。これまでのテストと同じように、台紙からシールを1枚剥がし、解答用紙の決められたところに貼ってください。30秒時間を取りますから、今から作業を始めてください。もし困ったことが起きたら、手を挙げて試験監督の先生に知らせてください。問題用紙は表紙を除いて3枚あります。すべてのページがあるか確認しなさい。問題は四角1から四角6までの全部で6問あります。問題はすべて放送によって出題します。放送を聞きながら問題用紙にメモを取っても構いません。また、後から前の問題に戻って回答をしても構いません。放送をよく聞いて、答えはすべて回答用紙に書きなさい。途中でトイレへ行きたくなったり、質問があっても放送を止めることはありません。それでは始めます。四角1。これから問題に関する文章が放送されます。一回しか放送されませんので、よく聞いて問題に答えてください。では、始めます。ある月曜日の授業の様子です。あなたは今から出てくるクラスの中で、出席番号は20番になります。
気をつけ。おはようございます。皆さん、その場に座ってください。出席を確認します。今日は全員出席しているので、40人いますね。今日の体育の授業は、体操の後にみんなで試合をしようと思います。このクラスで6つのチームを作って試合をしようと思います。チームは、A から F チームで表します。出席番号1番から6番は A チーム、7番から12番は B チーム、13番から19番は C チーム、20番から26番は D チーム、27番から33番は E チーム、34番から40番は F チームになります。AB チームは6人、C から F チームは7人のチームになります。それではみんなで準備体操をしましょう。
準備体操が終わり、集合をします。
集合をしてください。それでは、授業の最初で説明したチームで集合をします。正面を向いて左から A、B、C、D、E、F チームで各チーム1列で並んでください。 そのチームの中で出席番号の早い人が先頭で、チーム内で出席番号順に並んで座ってください。集合できましたね。それでは試合は2チームで行います。最初の試合は A チーム対 B チーム、C チーム対 D チーム、E チーム対 F チームの試合になります。試合のルールの一つに、両チームの人数を同じにすることがあります。この試合では、6人チームの A チームと B チームが試合をしています。それ以外のチームも7人同士なので、人数は同じになっています。2試合目は、A チーム対 F チーム、B チーム対 C チーム、D チーム対 E チームの試合になります。この組み合わせでは、6人のチームと7人のチームの試合があります。人数の多いチームは、少ないチームの人数と同じ6人にして試合をします。ただし、試合中は全員が試合に参加できるように、2分ごとに1人交代をしてください。交代の合図は、タイマーのブザーになります。みんなで協力をして試合をしてください。
1回目の授業が終わり、2回目の体育の授業の日になりました。
2回目の授業です。前回の授業は6つのチームでみんなで試合をしました。今日も引き続き試合をしていきます。ただ、今日は怪我をして2名の見学者がいます。出席番号9番と14番の人が見学になります。見学者は先生と一緒に試合運営のお手伝いをしてください。2名を除いた38名で今日は試合をします。A チームは1番から6番、B チームは7番から13番、C チームは15番から20番、D チームは21番から26番、E チームは27番から33番、F チームは34番から40番です。
問1、あなたの出席番号は20番です。あなたは最初の授業で集合したときに何チームの何番目に並んで座っていますか？回答時間は10秒です。問2、あなたは2試合目にどのチームと対戦しますか？回答時間は10秒です。問3、2回目の授業の時、あなたは何チームですか？回答時間は10秒です。四角2、次のたけし君とひろと君の会話を聞いて、問題用紙の問いに答えなさい。先に問題用紙の問いに目を通しなさい。会話は20秒後に始まります。放送後の回答時間は1分です。
明日が中学校に入って初めての英語の授業だね。どんな先生なんだろう。
田中先生っていう先生らしいよ。優しい先生だといいな。
先生だから英語はずっと得意だったんだろうな。僕はあまり自信がないから緊張するよ。
僕は英語が好きだから楽しみだな。
そうなんだ。英語ってどんな風に勉強したらいいんだろう。
先生がみんなに配信した動画でいろいろ説明されてたよね。もう一回見てみようか。
どうも皆さん、はじめまして、田中です。今年一年、よろしくお願いします。英語は言葉の順番を大切にする言語です。これは英語に限らず、どんな言葉を身につけるときにも言えることですが、練習がものを言いますよ。詳しくはまた、授業で説明しますね。さて、授業ですが、必ず教科書とノートを一冊、そして、パソコンを忘れずに持ってきてください。パソコンは教科書の英文の音声を聞いたり、辞書を使ったりするのに必要です。忘れないようにしてください。授業前には予習をし、授業後は復習としてノートを振り返り、重要なポイントをおさらいしておきましょう。毎時間授業の最初に小テストを行い、前回の授業をきちんと理解しているかが試されます。毎日の勉強が定期テストの結果に直結します。コツコツと取り組んでください。皆さんの英語学習の中心はもちろん教科書ですが、英語学習の醍醐味は現実世界の英語に触れることです。映画に音楽、漫画などいろいろな形で生の英語に触れ、教科書の外でも英語学習に励んでください。教科書外の生きた英語に触れ、英語を楽しむことこそが英語上達のコツです。それでは授業でお会いするのを楽しみにしています。See you tomorrow! 4. 放送を聞いて後の問いに答えなさい。
新入生の皆さん、自転車を使って通学する場合には自転車登録が必要です。これから皆さんにその自転車登録と登下校の注意事項を説明します。配っている地図を参考にしながらよく話を聞いてください。自転車で通学しない人もよく聞いて知っておいてください。ちなみに地図は上を北として方角が示されています。まず自転車登録については来週の月曜日に行います。週明けですから忘れ物に注意してください。自転車登録に必要なものは、自転車本体はもちろんのことですが、それにつける鍵が2つ必要です。必ず2つの鍵をかけられるようにしておいてください。そして登録用紙。こちらには保護者のサインが必要になっています。注意してください。最後に登録料の200円です。これは自転車に貼る登録シールの代金です。あと、学生証が必要になります。いや、いらないですね。学生証が必要なのは昨年度まででした。登録とは別に、安全面を考えてヘルメットを着用したり、雨に備えて カッパを用意したりして、快適な自転車通学をしてください。
問1。自転車以外に自転車登録に必要なものは何ですか？説明されたことに合うように、選択肢あからくの中から正しいものをすべて選び、カタカナで答えなさい。回答時間は30秒です。
では、ここから、登下校に関してお話ししていきます。下校の際には、中学校の正門を出て、南にまっすぐ進んだ交差点を通る人が多いと思います。そうです。地図中では、A となっている交差点です。この交差点 A のある道路は、大きな道路で、交通量も多いですし、歩行者や自転車も多くなりますから注意してください。次に、登下校に利用する人の多い西の橋方面の話をします。登校するとき、西の橋から学校に向かってくると、地点 B で左折する人が多くいます。この場所で、南に向かってくる自転車や人とぶつかってしまうことがよくあります。これは西の橋から来る人も、道路を南に下ってくる人も、共に緩やかな下り坂でスピードが出やすいことが関係しているかもしれません。また、地点 B のすぐ近くに車線が引かれている区域がありますが、ここには木がたくさん植えられているので、地点 B を曲がった先がどちら側からも見えにくいのが関係しているかもしれません。注意してください。では、最後に、その他にいくつか注意すべきところをお話ししておきます。まず、皆さんが自転車登録をする来週の月曜日から、工事で通ることができなくなる道があります。正門を出て、学校から交差点 A に向かって南に進んでいくとき、左側の3本目の道を工事する予定だそうです。皆さんはあまり通らないかもしれませんが、知っておいてください。また、先ほど話した地点 B 以外にも、特に事故が多いポイントがあるので気をつけてください。地図をたどってみてください。学校の正門を出て最初の交差点を西に向かって進むと地点 B につながる道と突き当たりますね。住宅に囲まれた道で見通しが悪く曲がる角度も急なため事故が起こりやすいです。ここが一つ目です。もう一つは、今とは反対に、正門を出て、最初の交差点を東に進むと、北からカーブしてきた道に行き当たります。ここも見通しが悪く、危ないところです。ゆっくりと進んだり、一時停止をしたりして、周囲の様子をよく確認しましょう。交差点 A に向かう大きな道と、公園横の道との交差点も昔は危なかったのですが、見通しが良くなったり、歩行者と車両を分ける信号に変わったりしてから、事故はかなり減りました。とはいえ、皆さんは油断せず慎重に通行してください。
問いに、B 地点での衝突事故を減らすためにできることは何でしょうか。あなたの意見を考えて簡単に書きなさい。回答時間は1分です。問い3、回答用紙の地図中に書き込みなさい。自転車登録の日から工事によって通行できないと説明された道はどれか、その道の入り口に書かれている丸の中を黒く塗りつぶしなさい。回答時間は20秒です。問4、回答用紙の地図中に書き込みなさい。 B 地点の他に特に事故が多くて注意が必要と説明されたところはどこか。地図中のあからえから選んで記号を丸で囲みなさい。回答時間は20秒です。四角4、まず問題用紙にある表に目を通しなさい。目を通す時間は20秒です。
おさむくんたちのグループは、校外活動で、ある博物館を訪れ、どこからどんな人たちが来ているのか、出口で聞き取り調査を行いました。調査が終わったので、集計を始めたところです。これから、おさむくんたちの会話が放送で流れますので、放送を聞きながらメモを取り、表を埋め、その後、放送で出題される問題に答えなさい。
広島県から来た人は、男性、女性、合わせて44人で、そのうち男性は18人だったね。
そうだね。その男性18人のうち、大人は10人だったよ。
大人の人数だったら、広島県から来た大人は、男性、女性、合わせて30人だった。
聞き取り調査を行った男性は全部で22人で、女性は全部で34人だったね。
会話は以上です。問題は30秒後に始まります。 では問題です。問題は問1から問5までで、回答時間はそれぞれ20秒です。問1、広島県から来た女性は何人ですか？問2、広島県から来た男の子は何人ですか？問3、広島県から来た女性の大人は何人ですか？問4、広島県以外から来た男性は何人ですか？問5、聞き取り調査は何人の人に行われましたか？
四角5、放送を聞いて後の問いに答えなさい。今から放送される話をよく聞きなさい。放送された話の内容に関する質問が問題用紙に書かれています。それぞれの質問に回答しなさい。自分の回答を回答用紙に書くのは、放送が流れている間でも、放送が終わった後でも構いません。回答するためにメモを取りながら話を聞きなさい。放送後の回答時間は2分です。
今日は人工知能についての話をします。人工知能とは AI とも言われ、コンピュータが人間の知能と同じような機能を持つようになることを言います。つまり、コンピュータが人間のように記憶したり学習したりすることができるのです。コンピュータが身近になった現代では当たり前のように思われるかもしれませんが、少し前の時代では考えられなかったことです。こういった技術は人類が長い時間をかけて積み重ねてきたものだと言えるでしょう。そのおかげで私たちの生活はとても便利なものになっています。AI が私たちの生活を支えている身近な例はたくさんあります。家庭用の掃除ロボットがその一例です。このロボットは家の広さや家具の位置などを覚えて効率的に部屋の掃除をすることができます。また、自動車の自動運転にも AI が使われています。自動車の中にあるコンピューターが、周りの車との距離や周囲の交通情報などの情報を学習し、安全に運転できる方法を自ら考えて、自動的に自動車を運転することができるのです。これから先、さらに技術の開発が進めば、AI を様々なことに応用でき、 私たちの生活がより便利になり、住みよい未来が待っているかもしれません。AI に関する研究が進んでいる一方で、AI には不安な点もあります。その一つとして、人間の活動に AI が進出することが挙げられます。つまり、AI の知能が人間の知能を超えてしまうことです。1997年にチェスの世界王者がチェスの勝負で AI に負けました。さらに2016年には世界的な囲碁の選手が AI に囲碁の勝負で負けました。2045年には AI の知能が人間の知能を超え、人の脳をコンピュータ上に再現できるのではないかと言われています。それによって AI が自ら考えることができ、ますます人間の活動に進出してくるのではないかという不安を覚える人もいます。今日の話を通して、近い将来、AI によって便利な生活が期待できる可能性もあれば、AI が私たちの活動に進出してくるという不安もあることが分かったと思います。令和の時代に生きる皆さんは、AI のある未来についてどのように考えますか？
四角六。放送を聞いて後の問いに答えなさい。まず問題用紙の問いとメモ欄を確認してください。約10秒後に放送が始まります。
冬休みにおさむくんはお父さんと一緒にお家でたくさんの映画を見ました。お父さんは映画が大好きで、その中でも古い SF 映画が大好きです。二人で一緒に見た映画の中に、2001年宇宙の旅という映画がありました。映画を見終わった後、お父さんはおさむくんに尋ねました。
おさむ、映画に出てきたコンピューターの名前を覚えているかい？
確か、春だったと思うけど。
よく覚えていたね。そうだよ、春で会っているよ。
うん。でも、それがどうかしたの？
ちょっと待てよ。
そう言いながら、お父さんは手元にあった紙に メモ1のように、英語のアルファベットの大文字26個を A から順番に Z まで書きました。そしてその下にメモ2のように矢印の両側に3文字ずつの英語の文字の並びを書き、それを指差しながら言いました。
春は英語の文字で書き表すと HAL なんだけど、これは実は暗号なんだ。元の言葉はこの IBM という有名なコンピューター会社の名前なんだよ。会社の名前からどうやって HAL という暗号を作ったかわかるかな？
お父さんはおさむくんに尋ねます。
簡単だよ。この IBM のアルファベットの文字をそれぞれ左に一つずらせば HAL となるよ。
おさむくんはお父さんの書いたメモを指しながら答えます。
その通り。これはカエサル式暗号といって、大昔の偉い人が考えた暗号なんだけど、文字を数字のように一列に並べて、それを決めた数の分だけずらす暗号なんだよ。元の文字を何文字分ずらすかを表す数字を暗号の鍵と言うんだ。暗号の鍵を連絡し合う人同士であらかじめ決めておけば、その人たちにしか何が書いてあるかわからない暗号文ができるというわけなんだよ。
へえ、面白いな。でも右にずらすか左にずらすかはどうやって決めるのかな。あと暗号の鍵の数字の分だけ文字をずらそうとしても、その前に端っこに行き着いてしまう場合はどうするんだろう。
そこまでは知らないな。おさむならどうする？
お父さんはおさむくんに尋ねます。少し考えてからおさむくんは自分の考えを言います。
普通の横書きは左から右に読むから、右側にずらすときは鍵となる数字の前に算数の足すの記号を書いたらどうかな。逆に左にずらすときは算数の引くの記号を書くようにしよう。そうすると IBM から HAL を作る暗号の鍵はこう書けるね。
そう言っておさむくんはメモ3のように引く1という暗号の鍵を書きました。おさむくんはさらに話し続けます。
あと端っこまでずらしても、まだ暗号の鍵の数字を満たさないときは、反対側の端っこの文字に続けると決めればいいよ。例えば、B を暗号の鍵、引く1で暗号にしたら、A で、引く2で暗号にしたら、反対側の端の Z、引く3で暗号にしたら、その左隣の Y になるようにするんだ。ただし、このままだと暗号の鍵はいくつもできることになるから、暗号の鍵で使える数字は、英語の大文字の数と同じの26までと決めたらいいよ。そうしたら、一つの暗号を作るのに、二つの異なる暗号の鍵が使えることになるね。
おさむくんの話を聞いたお父さんは、感心しながら言います。
ということは、例えば Y をこの暗号のやり方で B にするとしたら、暗号の鍵は足す3か引く23になるんだな。よし、この暗号を改良カエサル式暗号と名付けよう。
さて、ここで問題です。問1、問2、問3を放送の指示に従って解きなさい。問1、問題用紙のメモ2とメモ3を見なさい。メモ2のように IBM を HAL という暗号に変えるための 暗号の鍵は、メモ3に書かれているものの他に、もう一つあります。それを答えなさい。なお、数字は1から26までの3要数字で書きなさい。回答時間は20秒です。問2。問題用紙のメモ4とメモ5を見なさい。問題用紙のメモ4に書かれている英語の文字の並びを改良カエサル式暗号でメモ5の文字の並びのように変換するための暗号の鍵を会話の内容に合うように書き表しなさい。答えは2つあります。回答の順番は問いません。なお、数字は1から26までの3要数字で書きなさい。回答時間は30秒です。問3。問題用紙のメモ6を見なさい。メモ6に書かれている英語の文字の並びを改良カエサル式暗号で暗号にしなさい。ただし、暗号の鍵は足す10とします。繰り返します。暗号の鍵は足す10とします。なお、文字はメモ1に書いてあるような英語のアルファベットの大文字で書きなさい。回答時間は1分です。
読み上げる問題は以上です。チャイムが鳴るまでは前の問題に戻って回答を続けても構いません。チャイムが鳴ったらすぐに鉛筆を置いて監督の先生の指示に従ってください。